謹んでお返し申す。スズメの戸締まりの舞台はどうして宮崎県なの？
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトノサバさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしておりますが、今日は妖怪ではなく神話のお話です。というのもついに見てきました、スズメの戸締まり。はい、新海誠監督最新作ではありますが、ご覧になりましたでしょうか？あんなに楽しみにしてたのに、なんで今見るんだよっていうことなんですが、これね、実はね、理由が2つあります。1個は、すっごい楽しみにしてたから、それが終わっちゃうのが嫌だったから。あー、見た終わっちゃうとかっていう風に思って見ずにいました。で、あともう1つはですね、実はこれ結構でかいんですけども、ワンタンってさ、そんなに映画たくさん見る方じゃないんで、映画を見た後に、みんなの感想だったりとか、あれはどういう意味だったのかっていうのを知りたいんですよ。だから、早く見すぎると情報が上がってこないっていうのがありまして、ネタバレは一切なしの状態で見に行ったんですが、まあ、作品終わった後、夜とかね、帰って調べたりもしました。はい。そんな、しょうもない、邪道な理由から、あんなに楽しみにしてたのに、今更見るっていうことがありました。はい。なので今日はですね、そんなスズメの戸締まりのお話をしていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、ちょっと台本が長くなったぞ。で、さっき一回収録したんですが、3分の1ぐらいで時間いっぱいになってしまって、ちょっとどこまでいけるのでしょうか。ちょっとね、ギャギャギャってなるぐらいだったら放送分けてお話しようかななんていうふうにも思っております。はい、前半の方はこのスズメの戸締まりに登場する様々なモチーフだったりとか、まあ、いろんなものの役割の予備知識のお話をしていけたらと思っております。ネタバレも含むかな、まあ、ネタバレもいくつか含みます。なので嫌な人は映画見た後に聞いていただけたらと思うんですけども、ワンタン的にはこの、予備知識があるのとないので見方が変わると思うので、先に知っとく方がいいんじゃないかななんていう風にも思いました。そして後半の方では、まあ、実際にワンタンが見た感想だったりとか、まあ、こういうことだったのかなみたいなね、お話をしていけたらと思っております。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、作品が面白くなるモチーフと予備知識。そして2つ目、 3.11 を忘れてしまった当事者というリアリティ。そして最後3つ目、あの猫ちゃんは何だったのか。はい、ということで、まず1つ目、作品が面白くなるモチーフと予備知識のお話をしていけたらと思っているんですけども、この話どこから始まったかというと、宮崎から始まりました。これね、ちゃんとした理由があるはずなんですよね。で、宮崎といえばワンタンの放送でも以前紹介したんですが、神話の源流と言われているんです。天照大神の孫ニニギノミコトが地上を治めるために降り立った場所、それが宮崎なんです。スズメの戸締まりを見た時に、うわ、すっごい日本神話だっていう風に思ったんですよ。だから、ちょこちょこで、ね、そういう神話的な要素とか民族学的な要素っていうのが出てきます。作品の主人公スズメちゃん、はい、これもですね、ただ可愛いからスズメちゃんじゃないんですよね。名前の響きはスズメ、空を飛ぶスズメと同じです。スズメってラッキーモチーフなんですよ。スズメは災いをついばむとか、スズメが住み着く家は繁盛するなんていう風にも言われていて、スザク、中国の詩人のスザクっていうのはスズメが神格化したものなんていう風にも言われています。スズメちゃんは作中日本中あちこち旅をしていくんですが、その旅の先の宿だったりとかスナックっていうのが大繁盛します。あれは猫ちゃんの大臣の仕業っていう風にも言われてるんですが、おそらくスズメちゃんの力なんじゃないかななんていう風に思いました。はい、ではありますが、そのスズメちゃんの名前の由来となったのは雨のうずめの御事という神様です。これは芸能の神様で、日本最古の踊り手として歌や舞が得意だったと言われています。古事記によると、力強くエロティックな踊りで八百万の神々を魅了したと言われているんですけども、どんな踊りだったかっていうと、上半身をさらけ出して下半身もさらけ出して 踊っている、そんな明るい神様だったそうです。で、まあ、それを言うと、あまりにも知らんやつやなっていうふうに思うかもしれないんですけども、おかみさんって言ったら聞いたことあるんじゃないですかね。おかみさんっていうのが、この雨のうずめの御事を指すらしい。これはワンタンも知らなかった。はい。一体、彼女はどのようなことをしたのかというと、昔々、イザナギの御事の入り先によって生まれた太陽神、アマテラス大神と弟のスタノオの御事。スタノオの悪行を恐れたアマテラスは岩陰に身を隠してしまいました。アマテラスというのは太陽神なので、そんな太陽神がいなくなってしまうことで世界は暗くなってしまい、そして治安も悪化していきました。なんとかアマテラスを呼び出そうとした時に登場したのが雨のうずめ。その踊りに八百万の神々は大喜びをし、アマテラスも出てきた。これが神楽の始まりとも言われています。こうしたお話から雨のうずめというのは世界を救ったなんていうふうにも言われているんです。ちなみになんですけども、その後そのアマテラスの孫ニニギノミコトが宮崎に向かっている途中、手助けをしてくれたのも雨のうずめと言われています。その時も全裸で踊ったそうです。はい、そんなですね、実は名前の由来になってるっていうのは世界を救ったと言われている神様から来ているということなんです。そして作品の中に様々なものが登場します。まず蝶、ぜひ注目してください。蝶がやたら出てきます。で、蝶っていうのは成長過程によって姿が変わっていきますよね。幼虫、さなぎ、蝶っていう風になっていくので、これはね、復活と再生の象徴なんていう風にも考えられていました。あとは蝶のひらひら飛んでる姿というのは魂だと考えられていて、肉体が滅んだ後の魂というのは蝶として生まれからは生まれ変わるなんていうふうにも言われています。はい、なので全国各地で蝶がひらひらと登場するっていうのはそういう意味があったのかななんていうふうに思いました。あとは秘密の神、これ分からなかったんじゃないですかね。ワンダンも分かりませんでした。秘密の神、一体どこで登場するかというと、作品の中ね、様々な扉を閉めていくんですけども、その閉める時の呪文の中に登場します。あー、言えるかな。かけまくしも賢き秘密の神よ、とうつみおやのうぶすなよ、久しく配慮をつかまつったこの山川、かしこみかしこみ、つずしんでお返し申す。言えてたかな、ちょっと後で聞き返しよう。はい。はい、ということで登場します。秘密の神。これ何かっていうと、モグラらしい。モグラの神？でもね、モグラの神様っていうわけではなくて、地中を支配してるものっていう方が、ニュアンスとして近いのかもしれない。この呪文っていうのは、かけまくしもかしこきっていうところで、すいません。注文からすいません。で、秘密の神様、遠津御親のうぐすなよ、遠いご先祖様だったりとか土地の神様たち、久しく配慮をつかまつったこの山川、久しく預かっていたこの山川を慎んでお返ししますっていうようなことらしい。うん、最初ね、イケメンが急に呪文を唱えるからどうしたどうしたどうしたって言いになったんですけども、まあ、結構シンプルな内容みたいですね。この物語の中には様々な地震が起きていきます。その地震っていうのがミミズの島座っていう風に言われてたんですけども、もともとは竜でした。はい、作中の中で、関東大震災の資料があるんですけども、そこには竜として描かれています。かつて日本列島が竜の上にあると考えられていました。竜が動くことによって地震が起きる。それが江戸時代頃からナマズに変わっていきます。ナマズメの流行っていうのはね、まあ、過去にも紹介したんですけども、で、さらに現代の今っていうのは、これはミミズと呼ばれています。これはですね、ワンタンが思ったのは、まあ、年々神的なものの姿が変わっているんだよっていうことだと思ってて、で、なんで変わっちゃうのかっていうことなんですけども、これは忘れてしまうからなんですよね。写真があったら、それっていう事実が残っていたら、みんな、共通ですぐ認識することはできるんですけども、まあ、資料っていうのが昔は口伝いで、それが絵になって、っていう風に広がっていくと、どんどんどんどん形が変わってしまいます。で、それはまあ伝言ゲーム的にね、形変わるっていうのはあると思うんですけども、まあ、根本的にあるのは忘れてしまうからっていうのなんじゃないかな。なので、この時代の中では、もともと竜だったものが、どんどん形が変わってミミズになってるよ、ってことですね。あとは登場するもの、要石。 はい。要石っていうのは地震を抑える石です。あ、地震っていうのは大ナマズの仕業だっていうふうに考えられていて、その頭と尻尾を抑えるものっていうのが要石です。茨城県の鹿島神宮にヘコの要石があります。そして千葉県の香取神宮にはトツの要石があります。で、一応それだけではなくて、三重県だったりとか宮城県っていうのも伝承が残っているみたいです。そして登場するものは常世。はい、常世という言葉が出てきます。これは死後の世界として表現されてるんですけども、常世イコール死後の世界ではないんですよ。常世イコール永久に変わらない世界。だから死後の世界なんです。ここもね、知ってるとなんとなくニュアンスが変わって面白いんじゃないかな。そして、最後に扉を閉めるというのはどういうことなのかっていうと、これはね、世界を拒絶するってことなんですよね。ミルナのタブーとかと近い民族学的なものなんですけども、扉を開けることは世界に干渉してしまうこと。なので、その反対の扉を閉めるっていうことは、世界から拒絶をすることを表現してるんだと思います。ちょっとね、いろんなお話をしたんですけども、神話の源流、宮崎にいた世界を救った女神。彼女が日本で起きる地震を沈めていくお話。しかし、それは誰も気づいていない。誰も知らない。神様の物語。っていうのが、ワンタンが最初に見て思ったことかな。はい、今時間見たんですけど、11分30秒っていうことで、本当に3分の1しかいかなかったな。はい、ではあるのでちょっと放送を分けて、この後の続きのお話をしていこうかな。はい、第2弾の方はですね、この作品の中の、重要な事件 3.11 のあまりにも残酷なリアリティのある描写についての感想などお話していけたらなと思っております。次回の放送もお楽しみに。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。